知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから高見堂美恵子がお送りしていく知得一宮。今日のこの時間は一宮市中央子育て支援センターの甲斐さんにみんなで子育てについてお伺いします。甲斐さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は中央子育て支援センターにある子ども事故予防情報コーナーについてお話しさせていただきたいと思います。このコーナーは家の中でどんな時にどんな場所でどんな事故が起こりやすいのかなどの情報をパネルや映像で紹介しています。赤ちゃんや小さいお子さんにとっては家の中にも危険なことはたくさん潜んでいるのです。例えばお風呂、お風呂での溺水溺死はとても多いです。小さいお子さんはたとえ10センチの水深でも溺れてしまうことがあります。また台所にはお子さんが好きそうなものがたくさんありますが、包丁などの刃物に触ってしまうと怪我をすることもありますし、調味料を誤って飲んでしまったりすることもあります。
お風呂の水も刃物もそして誤飲も怖いですよね。私も子供が小さかった時に子供用の歯磨きのチューブを勝手にチュッチュッと吸ってね、食べてしまってることがありました。半分ぐらいその時はね、食べてしまったんじゃないかなと思います。
そうでしたか。怖い思いをされましたね。ご家庭の皆さん、多分いろいろな怖い経験をされていることと思います。この情報コーナーではお風呂や台所、リビングやベランダ、階段などの場所ごとにどのような事故が起こりやすいかが掲示してあります。合わせて事故防止につながる工夫についての情報も提供していますので、ぜひご覧いただいてご家庭で参考にしていただければと思います。また赤ちゃんや小さいお子さんは何でも口に入れてしまうので誤飲がとても怖いです。そして家の中には誤飲につながるものがびっくりするほど多くあります。先ほどの高見堂さんのお話のように歯磨き粉もその一つですね。そこで情報コーナーには実際に赤ちゃんが誤飲すると危険なものを展示してあります。一度見ていただいて赤ちゃんの手が届くところや子供が開けそうな引き出し、棚などにそういったものがないか確認していただいたり、引き出しや棚を開けることができないようにする工夫を参考にしていただいたりするといいと思います。また子供が誤飲してしまうものの大きさを示す玉が置いてあります。結構大きいですよ。ご家庭で大きさを確認するときにはトイレットペーパーの芯を通り抜けてしまうものは危険と覚えておかれるといいですね。その他に実際に起きた事故や怪我をもとに職員が他のママたちにも知ってもらってお子さんの怪我や事故が減るといいなぁという思いで掲示しているものもあります。子育て支援センターに来たママがこんなことが怖い思いをしましたとか、子供がこんな思わぬところで怪我をしてしまってと、病院に行くほどではなかったけれどヒヤリとした、ハッとしたという経験を教えてくださったことがあります。そのことにスポットを当ててママたちに集まってもらって話し合ったり、職員が調べたりしてわかりやすく掲示をしています。
例えばどんなことが掲示してあるんですか？
はい、 6月から8月までは熱中症について掲示していました。コロナ禍の中でどんな時に熱中症になってしまうのか、どうすると熱中症が防げるのか、参考にされたママも多くいらっしゃることと思います。9月からは徐々に涼しくなり、外に出かける機会が増えると思いますので、自転車でのお出かけにスポットを当てて、自転車に潜むヒヤリハットや事故予防のための情報をお知らせしています。せっかくのお出かけで怪我をしてしまっては、ママもお子さんも悲しくなってしまいますよね。ぜひ一度ご覧になってください。
そうですね。ぜひお出かけの参考にしていただけるといいですね。ところで最近はどんな相談がありましたか？
6ヶ月のお子さんのママから、おもちゃを渡してもすぐに飽きてしまってなかなか遊べません。どんなおもちゃで遊ぶといいですか？という相談です。赤ちゃんが一つのことに集中する時間はとても短いです。個人差はありますが、年齢プラス1分という説もあります。このお子さんは0歳なので、0歳プラス1分で集中できるのは1分ということになりますね。保育園の年少3歳児さんでも、一つの遊びに集中して長く遊ぶというよりも、短時間でどんどん遊びを変えながら楽しむといった姿があります。さて、赤ちゃんについてのお話に戻しますね。赤ちゃんは3ヶ月から4ヶ月頃になると寝返りをするようになります。仰向けの格好から体をゴロンゴロンと動かすことで視野が広がっていきます。4ヶ月から6ヶ月頃には目の前のものに興味を示し、手を伸ばしたり取ろうとしたりするようになります。音が出るおもちゃ、例えば起き上がりこぼしやプレイジムなどが赤ちゃんの近くにあると、手が触れただけでも音が鳴って赤ちゃんは楽しく遊べるかもしれませんね。また自分でおもちゃが握れるようにもなってくるので、赤ちゃんの手が動くことで音が鳴るガラガラやにぎにぎもいいと思います。ただ長い時間おもちゃを持っていられる握力はありませんので、顔や体に当たっても痛くないものを選んであげるといいと思いますよ。6ヶ月を過ぎるとハイハイをし始める赤ちゃんも増えてきます。ハイハイで移動しながらさらに世界を広げていくので、ボールや動く車、電車などのおもちゃもいいですね。またこの頃の赤ちゃんはいろいろなものを口に入れます。舐めたり噛んだりして物の形や感触、匂いなどを確かめているのです。そういった意味では自分の手や足、着ている洋服やスタイも赤ちゃんにとってはおもちゃですので、じーっと眺めたり触れたり舐めたりしていることも赤ちゃんの遊びと言ってもいいと思います。赤ちゃんが興味のあるものはすべておもちゃになるので、様子を見ながらいろいろなおもちゃに触れさせてあげるといいですね。ただし小さなおもちゃは誤飲が心配です。おもちゃの大きさにも気をつけてくださいね。先ほどもお話ししましたが、トイレットペーパーの芯を通り抜けない大きさですよ。そして最後にお伝えしたいのは、おもちゃはたくさん揃えればいい、赤ちゃんの周りに置けばいいというわけではありません。ママやパパがおもちゃで一緒に遊んであげることが一番大切です。綺麗な音ね、ふわふわだね、面白いね、楽しいね、などとたくさんお話をしながらたくさん遊んであげてください。ママやパパとの触れ合いを通しておもちゃで遊ぶ楽しさに気づいたり、遊び方が分かったりしていきます。赤ちゃんと遊ぶ時間を一緒に楽しんでくださいね。
はい、ありがとうございます。お子さんの月齢に合わせたおもちゃを揃えてあげる、そしてね、おもちゃをたくさん並べればいいってわけではないんですよね。なんかちょっと私反省ですね。おもちゃ並べておとなしくしてくれたら今のうちに家事をしようなんて思ってたことがあったかななんてちょっと反省をしました。支援センターにもいろんなおもちゃがあるので参考にするといいですね。
そうですね、あの年齢に合ったいろいろなおもちゃがコーナーに分けて置いてありますので、ぜひ遊びに来て手に取ってみてください。
甲斐さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日甲斐さんにお話しいただきました、みんなで子育ては、広報一宮9月号20ページに記載されています。お問い合わせは中央子育て支援センター、電話0586-857026、 0586-857026 です。 iWave。 ここからは一宮市情報をお届けします。まずはアップップについてのご案内です。親子で触れ合って遊んだり、子育てについて話し合ったりします。日時は10月2日金曜日午後2時から2時40分。会場は東津代子育て支援センター。対象は市内在住の第一子の3ヶ月から11ヶ月の乳児と親。参加料は無料。お申し込みは当日直接会場でお願いします。お問い合わせは東津代子育て支援センター。電話0586-859339 0586-859339 です。続いてぬいぐるみお泊まり会についてのご案内です。日時は10月31日土曜日午後4時30分から5時と11月1日日曜日午前9時30分から9時50分。対象は市内在住の3歳から小学2年生で2回とも参加できる方、保護者同伴でお願いします。会場はアイビル5階中央図書館。10月31日土曜日の内容は、持参したぬいぐるみと参加するお話し会。ぬいぐるみは図書館にお泊まりします。11月1日日曜日はぬいぐるみが選んだ本を貸し出します。お話し会だけの参加も可能です。お申し込みは不要です。定員は10人。応募多数の場合は抽選です。お申し込みは10月4日日曜日までに直接中央図書館までお願いします。休館日を除きます。お問い合わせは中央図書館。電話0586-722343 0586-722343 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目に一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133 0586-721133 です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は一宮市の提供でお送りしました。